宗我屋を聞く。今からずーっと前の話。五名のおやすばあさんは一人暮らし。六十をとうに過ぎ、おじいさんはずーっと前に亡くしたし、子供もいないもんで、田んぼは人に貸して、一人でくずのつるを取って、それを紡いで町に売りに行くという暮らしをしていた。ある年の春の初めの頃のこと、お正月ごろから紡いだくず王がだいぶたくさんたまったもんで、掛川の町へ届けに出かけた。その帰り道、宗我屋の池のところを通りかかったら、子狐が池に落ちて溺れていたので、助けてやった。冷たい水に落ちた狐は、寒さに震えているもんで、うちに連れて帰り、ぬくとめてやった。狐は、ご恩返しだと言って、それから1年半ぐらい、おばあさんの手伝いをしているうちに、すっかり体も大きくなった。水汲み、くずのつる取り、くずざらしの仕事をしていた。でも、おやすばあさんは、誰かに見つかっちゃ困ると気にしていた。そこで、狐に相談してみた。すると狐は、コンコンコン、おかげさまでこんな痛くなりましたね。もう、化けることもできますんで、コココン。そういうもんで、そいじゃあ、男の人に化けてみよう。そう言うと、狐は、コココンコンと呪文を唱えたかと思うと、そりゃあ、そりゃあ、男前の若衆になった。おやすばあさは、大喜び。浮一っていう名前をつけて、二人仲良く暮らしていた。浮一は、はあ、近所の衆に気兼ねはなく、草取り、掃除、山の仕事と、たまらんよく働いた。近所へもお使いに出るようになった。あ、よかったねえよ、おやすばあさ。親戚からいい子もらってさ。そう近所の衆は噂をした。ある時のこと、村の庄屋の三右衛門様の娘、お菊様がお稽古の帰りに下駄の鼻緒が切れて困っていた時、ちょうどそこを通りかかった浮吉が親切に鼻をすげてやった。すると、お菊様は浮吉が忘れられなくなってしまい、毎日お部屋で塞ぎ込んでしまったので、両親は心配して聞き出した。そうすると、どうしても浮吉の嫁になりたいという。母親は、身分が違うから、そう諭すと、それじゃあ死んでしまう、というもんで困り果てた。庄屋様は、男衆や女衆や近所の衆に、浮吉の噂を聞いてみた。誰もが、いい若い衆だ。働きもんで、男前だと褒めるもんで、仕方なく、おやすばあさんところへ話をしに行くことにした。それじゃあ、すぐにと、庄屋様たちは、おやすばあさんのうちへ行っただよ。おやすばあさんも、浮吉ももう、びっくり、困っちゃった。だって、浮吉は狐だよ、とも言えんもんでさ。おやすばあさんはいいことを思いついた。浮吉、今度は若い娘に化けてみておくれ。いいなづけの梅ということにせず、そう言った。浮吉は待ちかねている庄屋様の前に、浮吉さのいいなづけの梅でござんす。そう挨拶に出たもんで、お菊様はたまらんつらがった。そいで泣き崩れてしまった。さあ、その夜のこと、こっそり家を抜け出したお菊様は、おやすばあさんの家に火をつけ、浮吉の名を 呼びながら宗我屋の池に身を投げてしまった。おやすばあさも狐のお吉も逃げ遅れてしまった。今じゃこの池も埋められて草っぱらになってるけいが、この話だけはずっと語り継がれていくと思うよ。おしまい。